ありがとうございました。僕にはですね、夢があります。昨日まで、まあ、昨日辞めたバイトのうちの一つは塾の講師だったんですけど、まあ、その塾で教えてるときに、みんな勉強って何のためにやってると思いますか？勉強をやったら偉いっていうふうに結構言われるじゃないですか。僕は塾で教えてて、生徒に勉強やって偉いとは絶対言わないんですけど、勉強って別に自分のためにやってることだから、別にそれは決して偉いことじゃないと思うんですよね。で、まあ夢があるかって聞いたら、はっきり答える子ってほとんどいないんですよね。で、まあ高校に入ったり大学に入ったり、これからどんどん夢を見つけていけばいいかなというふうに思うんですけど、僕はですね、なんでこんなことが言ってるかっていうと、ちゃんと はっきりと自分で小さい時から夢持ってなかったので、大学入ってから相当苦労しました。というのは、昔からずっと言ってたのは、まあ、お父さんが牧師をやってるんで、自分は牧師になりたいっていう同じ夢を持ってたんですね。で、ただ何も考えてなかったんですね。で、中学校の時、また中学高校で、中学の時は軟式テニスやって、高校の時はテニスやって、で、まあ、すごい楽しくて、で、まあ、ずっとテニスに打ち込んでて、で、とにかく強くなりたくて、で、先輩だったとしても練習でふざけてたら、もうお前何ふざけてんだみたいな感じでやってたんですけど、で、まあ、テニスが楽しかったから何も考えてなかったんですよね。その代わり別にテニスでプロになれるわけでもないのに。で、いざ大学に入って、で、そして自分の人生に向き合った時に、俺何もしたいことが分かんないなっていうふうに初めて思ったんですね。で、ずっとクリスチャンとして生きてきたから、大学で普通に楽しむこと、お酒飲んでみんなで騒いで、で、何も残らないっていうのが、どうしてもなんかこう楽しいんだけど楽しくないというか、虚しいというか、で、それでそれがなんかちょっと合わなくて、なんか学校行けなくなって、で、休学して、で、それでやっぱ休学したんだけど、やっぱ大学ぐらい卒業しとかないとと思って、なんとかして復学したんだけど、復学するたびに行けなくなっちゃって、で、夏休みとか冬休み超えるたびに、今度こそちゃんと行かんとなと思うんですけど、やっぱ行けなくなって、で、それでずっと悩んでたんですけど、まあ、やっと去年のですね、まあ、7月ぐらいに、まあ、ちょっと個人的に、まあ、その話をするとちょっと長くなるのであんま話せないんですけど、ある体験をして、で、その時に、あ、やっぱり俺はずっとちっちゃい時から牧師になるとか言ってたけど、なんか何も考えずに言ってたけど、本当に牧師になりたいなっていうふうに思うようになったんですね。で、まあ、何が言いたいかというと、みんなちゃんと今からちゃんと自分に向き合って夢を探しておくべきだというふうに思います。で、それでもう一つの夢っていうのが、まあ、これから今僕の夢っていう歌を歌うんですけど、さっき自分の兄ちゃんがいつか死ぬっていう話をちょっとしましたけど、まあ、全員絶対死ぬわけですよね。で、死んだ時に、まあ、いつか自分は、まあ、天国にいて、で、それで今こうして人生、まあ、70億人ぐらい地球上にいる中で何人かぐらいしか会えないわけですけど、その会った人たちともう一回笑顔で再会したいなっていうふうに、そういう一つの夢があります。まあ、なんかカッコつけてるみたいな感じの夢ですけど、結構真面目です。で、まあ、自分はですね、今度イザヤが行く高校っていうのは、僕が行ってた高校と同じところなんですけど、そこは、まあ、ミッションスクールでクリスチャン系の学校なんですね。で、宗教委員っていう学校係があって、自分はもう名前で3年間宗教委員にさせられちゃってですね。で、3年の時には、だいたい週に3回単学活、まあ、20分ぐらいの授業を、授業じゃないですけど時間があるんですけど、その時間をもう1年間お前の好きなように使っていいぞというふうに言われたので、まあ、討論会をすることにしたんですよ。で、その時に、まあ、例えば神様は本当にいるかどうかとか、どう思うかということだったり、自分には罪があるかどうかということだったり、天国があるかどうかということだったりというのを討論しました。で、その時に自分は天国に行けると思うかどうかということを 討論した時、ほとんど全員が自分は天国に行けると思ってるんですよね。あるとすれば。でその理由っていうのは大体同じなんですよ。そんな地獄に行くほど悪いこと自分してないしってみんな言うんですけど、ちょっと話がそれますけど、その自分も塾の講師をして初めて知ったんですけど、小学生用のテキストを読んでるときに全然知らないことが書いてあって、生物の中に性別を変える生き物がいるっていうの知ってますか？あの人間の他にですよ。魚の中にですね、結構な種類自分の性別を変える生き物っていうのがいるんですよ。例えば大きい、その5匹全部オスをこう中に入れたとしたら、一番ちっちゃいやつがメスに変わるみたいな。でメスだけ5匹集めたら一番でっかいのがオスに変わるみたいな。でそのオスを取り除くと、今度は残ったメスがメスの中で一番でっかいやつからがオスになるみたいないうやつがいるんですね。まあそれは生物の本能で子孫を残すためにってそういう風になるんでしょうけど、まあ人間もね、男子5人集めたら女に変わるかってならないですけど、似たようなところがあると思うんですよ。で何かっていうと、例えばこいつさえおらんければっていうのどこにでもいますよね。自分も部活やってきましたけど、部活にもいたし学校にもいたし、職場結構何個かバイトしたんですけど、どのバイト先に行ってもこいつさえおらんければここ楽しいとになみたいな、絶対あるでしょ。でだけど意外とそいつがいなくなると、今度は別のやつがうざくなる。いじめって本当に絶対やっちゃいけないことだけど、実は自分もやってしまったことがあるんだけど、いじめられっ子がいなくなると、今度は別の人を人間っていじめてしまったりするんですよね。すごく良くないことです。で例えば殺人を犯したりとか泥棒したりとか、もう絶対こんなことしたら天国行けんやろみたいないう人がいなくなったとして、でそれで残りのそれなりにいい人たちが天国に行ったとしたら、その天国はまた同じことを繰り返すと思うんですよね。天国っていうのは本当に正しい人間だけが行けるところなんです。じゃあ誰が行けるんだっていう話になりますよね。誰も行けないんですよね。誰も絶対に行けない場所、それがこの僕たちが信じている聖書が教えていることです。じゃあなんで信じてるんだって話なんですけど、それを行けるようにしてくれたっていうのが、どこの教会に行ってもあるこの十字架なんですね。その話を歌った後にしていただきます。
十字架で捧げたあなたの命が罪を許し、十字架で捧げたあなたの捧げる。キリストと信じる僕の夢、ほら天国で笑う君と僕、願いが叶うことだけを信じ、十字架の前で祈り捧ぐ。十字架で捧げたあなたの命が罪を許し、十字架で捧げたあなたの祈りを今捧げる。人は誰しも罪があり、私もあなたも罪がある。だけど主イエスの十字架で、私もあなたも許された。十字架で捧げたあなたの命が罪を許し、十字架で捧げたあなたの祈りを今捧げる。 スと信じる僕の夢ほら天国で笑う君と僕願いが叶うことだけを信じ十字架の前で祈り捧ぐキリストと信じる僕たちはほら生きてゆく永遠にこの世で生きても百年と小さな本当の宝を掴み取ろう
それではここで、僕の尊敬する、お父様であります伊崎原誠牧師に、お話をしていただきたいと思います。
こんにちは。ちょっと疲れましたか？なかったね。イダヤとヨハネとエルサレムの父親です。実はあと5人いて8人の子供のお父さんです。でみんな全く個性が違います。全然違います。でもどの子もスペアはいません。変わりはないんです。8人いたら1人ぐらいいいかってわけにはいかないんですね。どの子も絶対なくてはならない大切な子なんですね。で皆さんもそういう存在ですね。で聞きたいことがあるんですけど、いくつか。好きな人がいる人、あ、正直だね。15歳で好きな人いない。私はあの15歳の時はいました。で、イダは言ってないと思いますけど、います。で、まあ、誰かはバラしませんけど、まあ、その子が好きなんですね。何がどういいのか分かりませんけど。次いきますよ。自分好きな人、遠慮なく自分が好きな人。あ、いいね、自分好きなのね。はい、とってもいいことだね。じゃあ次、自分嫌いな人。どっちも手を挙げないのはね、日本人なんだよ。だいたい 今まで35か6ぐらいの国に行ったけど、アメリカ、ヨーロッパ、中国、アフリカ、オーストラリアだけまだ行ってないけど、35、6の国に行ったけど、日本人は当てられた時にちゃんと答えないと恥ずかしいでしょ。そんなことない？手を挙げて当てられた時間違えたりしたら恥ずかしいっていうのが今はないのかな。どうかな。だからね、アメリカとかね、海外はね、みんな手を挙げるの。当てられてから考えるので、間違えても全然恥ずかしくないの。どっちがいいって言ってないよ。どっちがいいとか言わないけど、違うんだよね。だからね、日本人だけっていうのは世界では必ずしも普通じゃないからね。ちゃんと答えなくてもいいから、パッて、ね、手を挙げれるようになってほしいんだけどね。自分好きな人もいれば嫌いな人もいると思うんだ。もっと言えば、すごくいい自分が好きなところもあれば嫌だなと思うところもあると思うんだ。それが一番正直だよね。でね、今日イダヤとヨハネがこうやってコンサートして、イダヤがみんなに必死になってあんだかおかしかって呼んだのはどうしてか。理由は一つですよ。キリストのことを知ってほしかったんだと思う。宗教じゃありません。宗教ではありません。宗教には人は救えません。宗教ではダメです。見えない現実、見えないけれども本当に見えるものよりもはるかに確かで、自分の存在を本当に愛してくれている人がいるんだってことを人は知ると生きていけるんだよね。個人の働きしてるんです。私ね、いろんな国に行きます。で、親に捨てられたって言い方よくないね、まあ、親が育てられなくていなくなったりしてやるけど、面白いんだよね。東京の高校生でね、最初は女子校だったんだけど、今共学になってもう10年間ぐらい毎年講演会に行ってるんだけど、シナー君って男の子がカンボジアにいて、その子は お父さんがお母さんの目の前で殺して、その後彼を切りつけて、でその後お父さん自殺しちゃったの。まあ、悲しいけどそういう国には結構あるんですよ、話はね。でそれで彼は個人に来て9ヶ月間笑えなくて、やっと笑ってもカメラの前で笑えなくて、カメラの前で笑ったのはそのまた3ヶ月後なんだよね。でその子に私誕生日あげたの。個人に来る子供は誕生日わからない子がほとんど、名前のない子も結構いる。でその子は名前はあったんだけど誕生日わからないから私も誕生日あげたの。 で私は特別なんだよ。あるよね。どの子も大事なんだけど、誕生日あげたから7月21日なんだけど、特別なんだよね。でその話をその女子高校で女子高生にやって言ったんだよね。まあ今は共学だけど、今は共学だけどね、彼は僕にとって特別なんだよって。だから今度会ったらね、いつも会うけど会ったらね、君は僕にとって特別だよって、今日も話してるけど、どこに行っても君のことを話すよって、君のこと忘れないよって言いたいんだって言ったらね、高校東京の女子高生3年生がね、泣き出すんだよね。びっくりした。最初ね、こんなおじさんがそんな話したらね、しらけられると思ってね、ちょっと話す勇気がいったんだよ。でも泣き出したんだよ、10年前。で毎年なんだよ、毎年。そしてね、言ったんだよね、ちょっと勇気持ってね、君たちもね、誰か一人、誰か一人、本当に自分のことをいつも必ず自分のことを心にかけてくれる人がいたら、お父さんでもお母さんでもいいし、先生のおかげかもしれないけど、恋人でもいい、本当に一人いたら生きていけるだろうって言ったらね、泣き出すんだよね。男の子は泣かないんだけどね、真剣な目で見るんだよね。びっくりしたね。でそれはね、東京の子も子供もカンボジアの子供も一緒なんだよ。本当に自分のことをこのままで受け止めてる人がいたら、人は生きていけるんだよね。ところがね、人間っていうのはね、そうしたいんだよ。僕そうしてるから結婚式をやります、誓います、辞める時も健やかなる時も愛しますかって、はいって言います。今は3組1組が離婚します。とっても悲しい時代です、ね、じゃあその人たちはいい加減だったって、一生懸命なんだよ。一生懸命だけどダメになっちゃうんだよ。どうしたか。それがね、罪って言うんだけど、ね、罪って難しいからね、はまるっちゃって言うんだけど、ずれ、的外れっていうの。一生懸命生きてるのに的が外れてうまくいかない。本当に大切に思ってるのに、大切に思ってるのにすれ違っちゃう。そういうことが起こってくるんだ。ある方はもう経験してる、ある子はこれから経験する。うまくいかない、お互い傷つかっちゃう。でね、相手の嫌な面、自分の嫌な面見たら目を背けたくなるし、嫌になる。それが人間の限界なんだよね。愛するって何かというとね、好きになることは簡単なんだよ。愛することは簡単じゃないんです。好きになるでしょ、で一緒に付き合ってでしょ、ね、最初はいいんだよね。ちょっとした仕草が可愛いんだけどね、そのちょっとした仕草が嫌になってくるんだよね。そのうち話してるうちにいろんな面が見えてくるとね、なんかものすごい嫌になってくるんだよね。受け取れない部分が出てくるんだよね。そのマイナスの部分、その本人も嫌な部分、それを受け取れたら愛することなんだよね。牧師さんの時はできないよ。人には限界があるんだよ。できる許容範囲があるんです。昔よりは広くなったと思うけど、まだまだ限界がある。それをしてくれた人がいるんだよ。それがイエス・キリストって方なんだ。でこのイエス・キリストってのは今も目に見えないけど生きてる現実の方です。現実に生きてる方です。でこの方は宗教の教祖じゃありません。神なのに私たちを愛して人間と全く同じになって、さっき言ったね、ここから十字架の話してくれって言ったらいいけど、十字架ね、プロテスタントでもカトリックでも、日本は少ないけどギリシャ正教でも、ね、必ず十字架がある。十字架のない教会行かないでね、偽物です。統一教会とかエホバの証人とか十字架がないから。カトリックでもプロテスタントでもギリシャ正教でも十字架があるところは本物です。なんでか、キリストはこの十字架で何をしたかというとね、私たちの一番醜い汚いどうしようもないものを全部引き受けて代わりに死んだんです。さっき天国に誰も一人も行けないと言ったよね。一人も行けないんだよ本当は。分かりやすく言えば1億円借金したと思って、その1億円の借金を全部代わりにイエス様が払ってくれたらもう大丈夫だよね。この十字架で我々の汚い弱い醜い自分でどうすることもできない部分は必ず裁かれる、呪われる、罰を受ける。その罰と呪いと裁きを全部引き受けたのが十字架なの。よく十字架ネックレスしてる人がいるけど、十字架は世界で一番惨めて汚くて最悪です。なぜそうなったか、あなたを私を愛してたから、イエス様は最悪になって私の代わりに地獄に落ちたんです。本当に愛してる人はその人のために喜んでその人の痛みや苦しみや借金や病気を引き受けます。 キリストは十字架で私たちの立派なところ、かっこいいところ、素敵なところじゃなくて、一番惨めで汚くて醜くて自分でも見たくないような最悪を全部引き受けて十字架で代わりに死んで地獄に行ったの。神なのに。だから信じる人はもう許されてゼロになるだけじゃない。キリスト復活したんです。それがね、今度の明日の次の日曜日なんだ。日本では復活あんまり言わないけど、クリスマスばっかで、世界に行くとね、復活はねものすごいお祝いするんだよ。勝利の日だから復活したんだ。ってことはゼロになるだけじゃなくて、自分でも見にくいって分かった部分がプラスになるぞってことなんだよ。マイナスだったところが祝福に変わるぞってことなんだよ。あれだけ思い出したくない嫌な思い出が人生の将来で逆に祝福に変わるぞってことなんだよ。キリスト教ってのは逆転の宗教な、宗教出てこないな、逆転の信仰なんだよね。本当に最悪、本当に弱い、本当にどうしようもない部分がゼロだけじゃなくてプラスに変わってしまえるっていうんだよね。だからクリスチャンってね、希望を持ってる。でクリスチャンってどうかね、本当本物のクリスチャンだよ。宗教してるじゃなくて本物のキリスチャンね。イエス様を本当に信じて生きてる人たちはね、悪く言えばどっか抜けてる。どうしてか、少々困難な問題があってもまあなんとかなるさって、投げやりな意味じゃなくて希望を持って思ってる。で自分がこんな大きな問題を抱えてるのに他の人が困ってるとほっとけなくなる。なんでか、必ずなんとかなるって期待してるんだよね。なんで、ね、まあ、15歳の方が多いと思います。もっと大きい方もいらっしゃるでしょうけど、これからいろんな人生でやっていろんな人に出会うと思います。人はすごくいい人もいっぱいいる。でも限界があって裏切られたり裏切ったりすることは避けられません。その時生きてる人は傷んだりするでしょうけど、その時にね、キリストのところに来てください。これは宗教をしろってことじゃありません。本当に自分をそのままで愛してくれる人がいて、その人と一緒に来だしたら、あのね、希望モデルなんだよね。人に好かれると嬉しいけどね、本当に誰かをこうから神様から愛されて誰かを愛し始めると人って生き生きするんだよね。私は8人子供ができました。で私3人兄弟で両親とってもよかったんだけど、8人子供いるでしょ。まあ子供がいるから言いにくいけど大変なんだよね。まあ、どいつもこいつも可愛いんだけど、どいつもこいつも反抗的でみんな可愛いんだけどみんな大変なんだよね。だけどね、嬉しいんだよね。親から愛されて嬉しいけど、子供がいて愛せることの方がもっと嬉しいんだよ。本当に神様の愛を知ると、皆さんも誰かを愛せるようになるから、ぜひそのキリストの、ね、元に来てほしいと思います。キリストを信じたらどうしようもない自分だって天国に行けます。なぜか、全部チャラにしてくれてプラスに変えてくれるからっていうのをヨハネもイザヤも信じてんだよね。で私は親だけど、上の子は結構ね、一生懸命信じろって感じだったけど、ヨハネ5番目、イザヤ8番目、末っ子、もう手が回らなくてほっときました。宗教を押し付けたことはおそらくなかったと思う。下の子は、上の子はちょっとあったかもしれないけど、でコンサートしなんて行ったこともありません。自分でやってんだよ。どうしてもそれを知ってほしかったんだろうね。でどうだろうね、今日は本当にね、卒業して大事な時間だと思うのに、イザヤ、ヨハネのために来てくれて嬉しかったです。でも彼らが一番伝えたかったことは何かって、この後お菓子いっぱいあるから食べてください、ね、でもそれ以上に本当に君のことを、自分が見捨てて死にたくなった時もその君を愛している人がいるってことなんだよ。その人は建前じゃない、本当に愛していて最悪をプラスに変えることのできる人なんだ。でそういう方がイエス・キリストって方なんだよね。見えない現実です。でその人がいることを覚えてて、でもっと知りたい人は教会に来るなりホームページを見るなり来てください。質問何でも答えます。さっきありましたね、天才なんで起こるのか、神が言ったら簡単、神が作った世界はパーフェクトだった、全て良かったって書いてある。でも人間は自由を与えられた。どうして？神が愛してるから。愛してる人は強制しません、束縛しません、自由を与えます。そして人間は自由になった。そしてその自由を神がのどめに使うように自分勝手に使って、神が作った完全な自然を破壊した。その結果、ある年月が経った時、天災やいろんなことが起こる。人間の刈り取りです。でも神様は何とかしてそれを助けたいから助けようとするけど、避けられません。神が天災なんて起こしません。神が人を呪ったりはしません。神が人を不幸にしたりは絶対しません。神様は何とかして私たちを幸せにして祝福したいと本当に思ってます。あなたのことを祝福したいって本当に思ってます。 でも選びなんだよ、自由なんだよ、愛してるから。神様は本当に選ぶとそれが来るけど、そうじゃないとそうじゃないことが来るね。それがね、あるんですね。まあ他にもいろいろなんか分からないことがあったら聞いてください。答えることは答えます、ね。分からないことは、一緒に考えましょう、ね。で本当に、ね、今日はありがとう。この機会ね、キリストを信じてもいいかなって思った人もいると思う。よく分からんなと思った人もいる。よく分からなくても信じることができます。分かったら信じたら分かりません。エレベーター乗ったら上に行きますよね。飛行機乗ったら目的地に行きますよね。基本的に事故がない限り、キリストを信じたら必ず祝福と勝利が来る、天国に行けると約束なんだよね。でそれをやるかやらないかは選択ですよね。でこの機会にね、ぜひね、キリストはね、こういう機会にね、信じて、信じるってのは心に迎えられるってことなんだよね。目に見えないけど、ぜひこういう機会にね、それをね、やってほしいなと思いますね。繰り返しますよ。宗教をするとかそういうことじゃなくて、見えない現実を心の中に迎え入れて、その方と一緒に歩くっていうことで、ね、それをね、ぜひね、やってみてほしいというふうに思います。はい、じゃあ最後にお祈りします。ね、付き合って目を閉じて腕を組んでみてください。ね、でね、信じてもいいなって思った子いる？人がいると手挙げにくいから、 ありがとう嬉しいね。はい、そしたらね、お祈りします。一緒に祈って、死にたくないなと思った方は祈らなくていい、ね、無理に、ね、全然祈らなくていいけど、まあ、死にてもいいよって思う方は祈ってみて、損はしないから。これはね、キリストを心に迎え入れるお祈りっていうんだよね。でそしたら本当に何かが変化が始まりますから、すごく変わること、ほんのちょっと変わることがありますけど、どんな小さな変化でも向きを変えると、時間が経つと大きく変わっていきますから、いいチャンスなんでね、祈ってみて ね、で他の人も祈ってみてね。できたら声を出して祈って、聖書に告白して救われるって書いてあるから、でも口に出すのは恥ずかしいなっていうか、心でもいいけど、できたら声を出して祈ってみて。嫌な人はいいよ、嫌な人はいいけど、あ、別に祈ってもいいなって思う人は祈ってみてください。いいですか？いきますよ、いきますか？ Are you ready? よし、 OK、 Thank you。 いくよ、はい。天のお父様、私の心を開きます。イエス・キリストが私の心の中に入ってきてください。確かに一生懸命生きていてもずれたり的外れになります。そういう意味で罪人です。キリストが十字架でその罪のために身代わりになって死んだことを信じます。三日目に復活したことを信じます。私を祝福してください。神様の愛がはっきり分かるように教えてください。私と私の家族、私に関わる人が祝福されますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい、ありがとう。ハレルヤ。はい、ありがとう。はい、それじゃあヨハネ君。
ちょっと時間が伸びちゃったんですけど、皆さん最後まで、聞いてくれてありがとうございます。これがラストの曲です。最初に歌った歌、ただあなたのためにという歌ですけど、もう一度、歌いたいというふうに思います。
覚えておいでの神様の偉大な力。
体の大きさは人の思いを遥かに超えてどこまでも高く高く大きなどこまでも大きなあなたの偉大なその力空に光る星夜を埋め尽くす闇さえも全ての存在があなたの栄光を語る大きな宇宙を作り出し小さな命の一つさえ覚えておいでの神様の偉大な力を前にして私の存在ちっぽけであなたをただたたえる大きな宇宙の果てまで全てはただあなたのために小さな私の存在この命あなたのために主が十字架でなされた御業私は許され永遠に生きてゆく救われた者その名を叫べ救いの皆はイエス・キリスト主イエスが再び来られるその皆は王の主の主この方は全ての支配者この場所に今も生きている小さな私の存在この命あなたのために
ありがとうございました。ここは幕とかがないんでね、ちょっとこう終わった感じがしないんですけど、これで終わりです。ありがとうございました。後ろの方にお菓子とかたくさんあるんで、この後、もう自由に食ってください。いろんな人が差し入れとかしてくれて、で自分も自腹で貧乏なくせに6000円ぐらい頑張って払ったんで自由に食ってください。で、いろんな人と、お話ししてから帰ってもらったなというふうに思います。ありがとうございました。